こんばんは、モグラグラジオです。
どうも、モグラグラジオです。
いやいやドラムの人です。
おきちゅうです。ということで、まあね、
こんばんは、
お願いします。先月何喋ってましたっけ。
先月はあれですよ、例の結婚話。
ああ、そうやし。
まあね、思い上がり、そうそう、あれをね、聞いたね、視聴者からの声をいただきました。
あ、マジですか。
俺の食いつきがうざいと。
ああ、なるほど。
そんなに食いつくかねみたいな。
ああ、いや、なんかね、
賛否両論ありましたよ。
あ、賛否両論
ありました。
賛もあったわけ。
賛もありました。
もっといけと。
うん、あ、いや、ああいうの聞きたかったとね。
ああ、なるほど、なるほど。まあ、なんか思えば、なんか長いことアートコア対談と言いながら、なんかアートコアな話してへんなって思ってたんですよね。ちょっ
と、そうですか。
その前はだって、
ここ最近。
いや、だってその前はノムさんの悩み相談です。
アートコアじゃなかった。
まあ、ドラムの人的にはかなり怖いんだけど。
そうか、そうか、そうか。
ドラムの人コア、オキチューコアと来てる感じで。アートコア、
ね。あまりにプライベートなことやりすぎましたかね。
そう。セキララでしたよね。
セキララに。
カタカナでね。セキララでしたけどね。
でも今日なんか、静かですね。
今日静かですよ。今日ね、今からすごい賑やかになりますけどね。
ね、
今ちょっと
賑やかな状態でやるのかと思ったら、
今ちょっと米1グランプリの直前でね、
うん、
まあこれ配信するときにはどうなってるかわかんないですけど、終わってるんでわかんないですけど、うん、まあね、結構面白い企画をね、米1も含めていろいろちょっとね仕込んでまして、
はいはいはい、
まあまあ忙しなってきてるんですけども、
うん、
ドラムの人もなんか最近話してたらえらいアートにまみれてるという、
そうなんですよ、まみれてるんですよ。
どんな感じなんですか。
やっぱりね、なんていうんですかね、立脚点を見つめ直す、まあこの、そのお悩み相談からもそうだったんですけど、
はいはいはい、
でこう自信みたいなことがあって、
うん、
自分を見つめ直すいい機会だなと、書くしかないな、
お、いいですね、
書いていこう、
いいですね、
展示もあるし、
ああそうね、
うん、そういうのも含めて
基本
もっとまみれていこうと、僕
は、
そう、オキチューのそのまみれていたいっていう話もあったしね、
あ、はいはいはい、こういう環境にね、まあそうですよね、まあ結構その俺はちょっとなんかまみれすぎて忙しいみたいな部分もある、
うん、ジレンマがね、
まあまあまあまあ、でも方向性はね、
そうそうそう、
同じなんでね、
地に足つけたなんかそういうので、今日もそう、どういう風に言います、
そうそう、どういう、だからなんか今日はだからちょっとそういうこういう枕なん で、
ね、
アートコアの話しましょうよ、
う
ん、せっかくなんで、
そうですね、
うん、
なんかね、まあいろいろ今ね話題がいっぱいあるから、
うんうんうん、
そういう話もしたいっちゃしたいけど、
うんうん、
もうちょいちゃんとやっぱアートコアで、
そうね、アートコア、まあ映画の話とかもね、いろいろやりたいですけどね、
うん、
まあ言ってる間に来月一応上半期総決算なんで、はい、まあ
ガンツぐらいしか見てないですけ
ど、まあ再言ってもいいですけどね、あ、7月にしますか、
そうですね、まあまあまあ、でも
ちょっと今あれですからね、どうしてもやっぱりこの大森君と僕のドラムの人では、うん、やっぱりこう鞘侍について話さないと、
鞘侍は公開
6月です、
6月か、
11ぐらいなんで、7月に
したいですね、あれは見ないと、
あれちょっと、
ね、第3、
うん、トレーラー見たけど、うん、なんか僕らがそのシンボルの時に言ってた通り、うん、まっちゃん主役じゃない、
ない
方がいいってな、
のみさんですね、
まさかの、
まさかののみ
さん、ドラムの人はね居酒屋で
会ったんですよ、偶然街でね、友達がやってるお店行ったらね、行きつけだったっていう、ね、
のみさんがいた、
のみさんが
まさかのあれ、ま、か映画俳優です
ね、ああもうね、
うん、まあそんな話もしたいんですが、
したいですけど、
まあそれはまあ7月ということで、はい、今日はなんかあるんです
よ、今日はね、と思って、ちょっと本を持ってきてみました、
うん、 出ましたね。
今日お持ちしたのはです、ちょっとこれをもとにいろいろこう話を広げてみようかなと思った。
なんかなかなかこう女受けの良さそうな
ジャケット。そうなんですよ。まあ
スイーツ、
スイーツな、まあ俺が買うことはないだろうっていう、これがまあ僕の、ね、手元に来る機会がありましてね。これがですね、PIE ブックスから出てます、
はい、
アーティストの言葉
出ました。
美の創造主たちの格言85 クォーテスみたい なんか85人のアーティストの、まあ、56というかいい言葉を集めた、
なるほど、
ちょっとこうそういうアートと
アートの、
うん、入り口的な、
あどう、これでもちょっとどういう作りなんですか、中身は。
この作りの内容はですね、一応その、まあ、巨匠と言われてる、そしてもうお亡くなりになってる、はい、奇跡に入られた方々を集めて、一応、まあ、この人、まあ、本なりにそのトピックに分けまして、
ああなるほどなるほど、
で、まあ、後書きとか読めば書いてあるんですけど、まあ、一応そのガイドラインとしてこういうトピック分けしたけど、
うんうん、
まあ、自分読んだ方がそれぞれ感じ取ってくれればっていうんで、一応あるのは才能を伸ばす言葉、
あなるほどなるほど、
それから、成功の秘訣、
あなるほど、
そして発想法で道を極める、
うん、
それから、時代を開くそしてスタイルを見出す、まあ、こういったジャンルに分かれて分けて、うん、まあすごいダヴィンチとかピカソとか、はいはいはい、まあ千利休だとか、
あ千利休まで、
若冲とかね、
ちょっと見せてもらってい
いですか、北斎とかね、
あ
そいつらがどういうこうまあ言葉を残してきたかっていうのを、
あなるほどなるほど、
まあ一人につき一個、
そうですね、
取り上げてまとめている本なんですけど、
こう左ページに言葉があって右ページにその人の代表作があるのを、こうなんか見開きで一アーティストになってますけど、
そうそうそう、
これどなんか
で
どうしますこれ どうやって、
であとね、うん、ちょっと、まあ、ラジオをこんだけやってきてね、僕たちのこのトークスキル、
は
い、で俺たちってどれぐらい声色を使い分けれるんだろうかみたいな、
そのスキルいわゆるスキルじゃないですか、
いわゆるスキル、うん、そのなんていうのかな、ちょっとこのアーティストのキャラになりきって
あ、はいはいはい、
この言葉ちょっとお送りしてみようと、
あなるほどなるほど、いいですよ、で
じゃあ
ちょっとあれしません、じゃあ、は
い、
パッて開けたやつでやります、
あ行きます、
でそれをこう読むじゃないですか、
うん、
それについてどう思うか、
そうそうそうそうそういうのでちょっと
ゲーム
で、まあこれをまあ枕にちょっとね後半は
そうですね、
まあ、うん、今その岡本太郎もね、
はいはいはい、
ブームになってますし、
はいはいはい、
彼なんていうのはその芸術は爆発だみたいな、すごくこうその人を象徴する言葉を残してるじゃないですか、
はいはいはい、
でこの本でもあるんですけど、やっぱりねアーティストたるもの語録を持ってるんですよ、
なるほど、
自分の言葉で
金言が、あなるほどなるほど、
でちょっと俺語録沖中語録っていうものをね、やっぱこれからもっとこう作っていったり、そういうのを意識しながら発言するとか、
あなるほどなるほど、そのために
とか、まあそういう日々のこう修練がその言葉を生み出すというか、
はいはいはい、ただでもあれですよ、でも僕は大学生の頃に、
はい、
まあ一応なんていうか今日バイブル的にね、
うん、
岡本太郎の今日の芸術っていう本があるじゃないですか、
はいはいはい、
あれ一応読んだんですよ、
うん、
ただねやっぱり半分は激しく同意できるんですけど、半分は何言ってんねこのおっさんっていう感じなんですよ。だからこう今からこうパッと広げるじゃないですか。
はいはい、
で85作家の言葉、
はい、
多分全てが全て自分にとってのこう、
そうですね、
あれだとは限らないと思うんですよ。
でね、裏腹なこと言ってるのも多々あって、
はいはいはい、
それもまた面白いなと思って。
はいはいはい。だからその辺はまあちょっとなんていうんですかね、うん、先人に唾吐く的なこともね。
いやだから
これが起こるかもしれませんけども。
ちょっとね、
やってみましょう。
やってみましょう。どう思うかみたいな、
はいはい、パッと、ね、
パッとじゃあ適当に開きますよ、
適当に開いてください、
有名じゃない人もいたりしますからね、
でそれをとりあえず僕の本はい、読んでください、とりあえずそれを、
あ分かりました、
で、
うん、じゃあストップって言ってください、
はい、ストップ
あ、いいの出ましたね。
お願いします、
どうしましょう。作家の名前、
まあ、最後でいい。
最後で、
はい、
じゃあ僕があのキャラになりきって。
会ったことないですけどね、はい、大体の人
イメージ作品からの、
はい、イメージね、はい、
色彩が豊かさを極めた時、フォルムもまた最高に達する。コントラストと色調の関係が素描とモデリングの秘密である。あとはポエジーだ。ポール・セザンヌ。
セザンヌ、印象派的な、
印象派的なセザンヌさんの、言葉。ちょっと分かりました今。
大体分かりました。なんかあのこれは割と俺はええこと言ってんなって思いました、正直。
最後良くないですよこれ。結構絵の基本的なことを言いながら最後はやっぱね、
ポエジー、
ポエジーだ。
ああ、いいですね。
やっぱりそこにこなんていうか歌がないとね、
まあ、エモーションがね、
まあ、エモーションが、
はいはいはい。まあこの前半の技法っていうのは、技法というか概念っていうのはすごい、
ちょっとそれで読み込んでみましょう。ちょっとね、
はいはいはい、
色彩が豊かさを極めた時、フォルムもまた最高に達する。
はいはい、
コントラストと色調の関係が素描とモデリングの秘密である、
はい、だからこれ一見相反する、
うん、
あの要素はお互いこう影響し合って成立してるって感じですよね、
うん、
真面目に答えると。
結構セザンヌってあのかなり技法研究というかね、理論的に構築してた作家ですもんね、
うん。いや難しいんですよ最近だから、その僕も迷ってるんですけど、
うん、
その3年ぐらい前から、
はい、
僕あのアウトラインを描くのをやめたんですよ。
アウトラインを描くのをやめた。
絵を描くときにね。でそれまでは完全にだからこうフォルムとかモデリングをまず行って中の色を塗るっていう感じで、
うんうん、
イラスト的だったんですよ、すご
く、うんうん、
だからねそれはやめたんですよなんか。
はいはいはい、
でアウトラインやめて、だからその要するにこう色彩の境界がその物体の境界みたいな、
うんうん、
まあ、いわゆるもうすごい伝統的なというか絵画の基本みたいなことでやってると、うん、上がりが結構ええ感じになるんですけど、うん、難しくてね、うん、あと時間が超かかるんですよね、うん、やっぱり単純に、うん、
空間をなんかこうが、ね、ですか、やっぱイラスト的じゃないですか、こうアウトラインが。
そうそうそう、そうなんですよ。だからその俺はなんかその空間をか昔は描かなかったんですけど、
うんう
ん、最近空間、空間に人口立つようになってきて、う
ん、
空間見たらビンビンになるみたいな。
じゃあそんな、空間を意識し始めた、沖中さんに、
はい、
じゃあそうですね、誰の言葉がいいかな。僕ねこれ何回か今読み込んで、
はい、さあどんな言葉もらえんねやろう。ドラムの人がどんな言葉もらえんねやろう。まあ人の言葉やけど、
違うな。
じゃ次行きましょうか。これでサクサク行った方がよくないですか。
じゃあ、なんか気になる、はい、気になるアーティストいます？
これなんかこうパッと開けますわ。
あ、じゃあ次沖さん行ってみましょう。
はい、パッと開けますわ。あ、来ました。
来た、
はい。長いな。イメージ、作家のイメージですよね。
黒いところだけでもいい。
あ、そう、
一応気を。
あ、なるほどなるほど。
このような表現をどうやって成し得たかというと、それは作品に取り組む前から私の中ですでに形を整えているから。
ヴィンセント・バンゴ
ッホ。ゴッホですね、
はい、
ゴッホの言葉、
まあ、これ情熱的な感じかなと、うんうん、耳切るぐらいです、
うんうんうん、
まあ、下手くそですけどね僕のゴッホのものなんでね。
いや、あのね、この言葉、この前後をまた注釈というか、
はいはいはい、
全体の文の中でまあ、強調されてる言葉がそこの文章だったんですけど、
すね、
全体読んでみてもらえます？
そうですね。例えば冬の庭っていうのが多分作品名だと思うんですけど、
うん、
冬の庭についてこの絵が感覚的だと君は言う、
うん、
だがこれは偶然ではないのだ。 私はこれを数回書いたが少しも感覚的なものは湧き出なかった。中略でこのような表現をどうやって成し得たかといえば、それは作品に取り込む前から私の心の中ですでに形を整えているからだ。で最初に書いてみた時は我慢のならないものだった、君にこのことを話すのは、もし君が私の作品に何か価値を見出すとしたら、それは偶然にできたものではなく本来意図しているものであり目的だからなのだと言いたかったのだと、
これ結構ねゴッホを、あの世の中の人はかなり勘違いして見ている部分があるんですよ。
なるほどなるほど。
ゴッホといえばすごいこう筆致が激しく盛り上がった絵をイメージするじゃないですか、
ですね、
で実際絵を描くときに、あのようなタッチを出そうと思って油絵の具を使うと、激しいタッチだと描けないんですよ。
ああなるほどなるほど。
非常に一筆一筆計算高く、激しいっぽく盛り上げていかないと、実はなんつうかマッチエールはできてこない。
ああなるほどね。
でゴッホという人は、実は情熱の作家と言われてきてますけど、
僕もそんなイメージで言いましたからねさっき。
本当本来は彼の中でかなり、その出来上がりから、伝わるイメージみたいなものをかなり自分の中で、出来上がってから画面にこう作り上げていくというか、かなり緻密な作業をずっとしていた作家なんですよね。これ
なるほどなるほど。しかもあれですよね、そのすでにもうできてるものを出してるに過ぎひんみたいな、かなり冷めたというかクールな、
クールですよね。で結構それはこの文にも如実に現れてて、ゴッホらしいなと僕は思うんですよね。
はいはい。なんか今ちょっと思い出したんですけど、なんか黒沢明の夢ってあるじゃないですか、あれでちょっと俺の記憶、違いかもしれないけどゴッホが
出てくる
じゃないですか、
出てくる。
で黒沢明に向かって、なぜ書かないんだっていうみたいな、なんかあれもだからそのあるんやったら作れやみたいなことじゃないですか、簡単に言うと。自分の中であるもんだったら、なぜやらないみたいな、なんかそんな感じですよね。
いいのありますよ。じゃ あ次行きましょうか。
はい。
私は自分が特別な存在とは思っていない。私には取り立てて注目するべきものなど何もない。
そう
やな。私はただ毎日ひたすらに朝から晩まで絵を描いている。絵描きにする。
これ誰だと思います？
小林ドームですか？
これね、グスタフ・クリムト、
はい、クリムト。なんかそんな言うてる人よくいますよ、僕の周りで。
でもクリムトほどこう、なんていうか装飾的で、誰が見てもクリムトとしか思えないような、あの画風を構築した絵描きが、自分は特別にそんなことは別になくて、毎日朝から晩まで絵描いてただけだみたいな。
そしたらこうなってたと。
そう、
なんかやっぱいいですよね。
いいですよ、ね。
いい時代ですよ。良き時代です。ベルエポックですよ、もう知ってるネタを知ってる知識をこうひけらかす。
今時代のこと言いましたね。はい、時代がそうだったとあなたは言う。はい、じゃあこの言葉を送りましょう。
時代や社会のせいにするのは何の理由にもならない。おそらく良かった時代や社会など未だかつて一度もないだろう。ドナルド・ジャッド。
あら、言われましたね。
ドナルド・ジャッドって、
なんか名前は
なんかアルミでこんな箱みたいなのを作って、現代アートの走りみたいなね、アメリカの彫刻家ですけども、つまりどの時代もそのやっぱりね、アートを取り巻く環境において良かった時代なんてねないんですよ。
まあそうかもしれないですね。
でこの本の面白いのは、うん、結構こういう言葉が残されてきたのが、
うん、
まあ1500年前後ぐらいから、うんうんうん、今まで来てて、
はいはい
はい、で500年前ですよ。1500年っつ
ったら、うん、まあ大体そうですね。
500年って相当、
うん、まあだいぶです
よね。だいぶですよね、うん、でダヴィンチとかこう世阿弥の言葉とかもあるんですけど、
世阿弥、世阿弥ね、確かに観阿弥がね、 うちのね、はい、地元出身なんですよね。
観阿弥が
名張駅の駅前にね、観阿弥の像があるんです
けど、ね、観阿弥、世阿弥の観阿弥ですか、どっちがお父さんなんですっけ、
どっちでしたっけね、
どっちかがどっちかですよね、
うん、
世阿弥の言葉、世阿弥なんて1363年から1443年ですよ。
あ、
かれこれ700年近い、
うんうん、
でこの彼の言葉、
はい、
一つ因果の花を悟ることが極意であろう。
かっこいい。なんすかそれ。
つまり、物事、世の中のすべて因果の関係で成り立っている、
うん、
初心からさまざまな芸能に励むのは因である、うん、能を極めて名声を得るのは我である。故に稽古をおろそかにすれば優れた結果を成し遂げることは難しい。この関係を肝に銘じよう。
なるほど、なるほど、
道理ですよね。
まあそうですね。
だから修練こそ、時代は変われどあんまりそこのなんとか基礎、基本中の基本というか、うんうん、
両方せなあかんと、
うん、
作らなあかんし、
そう、
それを発表しなあかんということですね。
でそのなんかやっぱり自分が行った行為が後々それで返ってくると、うん、因果の、うんうん、でこのあれをまあ悟ることがまず極意だっつうのが700年前の世阿弥の言葉ですね。
結構あれですね、ドラムストは結構これをほんまにバイブル的に読み込んでますね。結構
いや今日ね、
うん、
こういうの持ってきて喋るからにはこんな言葉ありましたよっていうの
を、あ、なるほどね、
とっさにこう引っ張り出せないとなと思って、うん、ある程度こんなのあったよっていうので、
はいはいはいはい、
電車の中でね結構読んでたんですけどね。
一応僕の沖中の中を取った、
うん、
勝手に取らせてもらった伊藤若冲の言葉、は
い、聞きましょう。
動植物の姿を知り尽くすことによりその神に会うことができる。そして初めて絵筆を持つ手が動くのである。これね、僕今声真似してないように見えたでしょ。これで僕
降りてきました。
真似したつもりですこれ。
なるほど、
生まれ変わりだと、
生まれ変わりだと
思いたいなというね、そうですけど、
若冲もでもそう言ってますね、やっぱり、うん、
神とか言ってるんですね。まあでも江戸時代からあるか、そういう感覚は。
そうですよね。でも仏じゃなくて神なんですよ ね。不思議ですよね。ここはね、
ゴッドですからね、
うんうんうん
うん。まあでもこれはあれですよね。何でしたっけ？ウィリアム・モリスとかも言ってるね。うん、動植物にデザインの全てがあるみたいな。
そう
ね。宇川直弘氏も言ってますけども。うんうん。
やっぱりだからデッサン力、やっぱ絵描いてると、
うん、
その今なんか現代アートがこうなんか流星でこう、うん、考え方だとか、
うん、
そういうものが非常に取り出されてますけど、うん、結局なんか生み出すのは手であったり、
うん、
でやっぱり技術的なことを、まあ、この班ではかなり触れてるとこ多くて、
うん、まあ、そうですね。この若冲のはまあ視線というか、その美はどこにあるかみたいな話ですけどね、うん、
でもやっぱりこう自分がイメージしたものをそのままこの手からこうその通り描ける技術を獲得しないと、
うんうんうん、
やっぱそうなんでしょうね。
その先にあるのがこのね、マルセル・デュシャンの、
うん、
いつでも少なくとも何か新しいものを見るときは私の中にある知識のようなものを捨てるように努めてきました。
いいね、
うん、
やっぱ ねデュシャンは当時、
うん、
あでもやっぱり、サロン的な、
うん、
サロンというかこういうモグラグみたいな、
うんうん、
まあ、昔はカフェですよ、
うんうん、
パリとかので若いアーティストが集まってアート談義に花を咲かせ、うん、そういった時にやっぱジュシャンさんは
ジュシャンね
いい声で、
うん、
スパッとね影響力のある言葉をね発して若手 をすごく影響してたらしいですよ。
あとね女も口説いてね、
いやモテたでしょうね、
モテたでしょうねあの人はねいやいやいや、なんかあれですよね、なんかその
でも逆のやついきましょうか。
逆のやつ、あこれはあんまり理解できない的な、い
やあんまりっていうか、こういう考え方でやってるやつもいるぞと。
あなるほどなるほど。
ですね、
ですね、これ今日はアートコアですね、ある意味。
なかなかこれだけそのアーティストの名前をね、うん、言うこともね、
うん、
なかったです
し、アートは一個だからあれですかね、こう歴史とこう対峙する的なのがあります
ね。そうですね、
うん、そうそうそう、誰ですか、
行きましょう、
はい、
私は常に努力せずに作品を作ってきた絵を描く時やオブジェを制作する場合、いつも最小限の労力で済む方法を求めた。
あ
最小の努力で最大限の効果を上げることが私のやり方だ。マンレイ。
あマンレイ。マンレイね。
マンレイさん。
マンレイさん、
ね。マンレイさんはね、努力をせずに作品を作ってきたんだそうです。
なるほどなるほど。まあ一応でもシュールレアリストの中にも一人ですからね。
そうですね。
彼もね。
かなりの。とこまで、
まあ一度こう
万例なんて押しもされぬ、
そうですよね、
うん
うん、
でもこう効率がいいんでしょうね彼は
まあそういうふうに勤めるっていうところに努力がありますけど、
そうかそうか、そうです、なるほど、
うん、勤めてきたっていうのはね、
そこが、
うん、
彼の
それを言うってことは、
そうかそうか、
必ずしもうまくはいっていないっていうニュアンスが入ってますからね、きっとね、うん、
だからこそ人がやりえなかった方法とかを見出せたり、
本当そうですよ、だってカメラですからね、うん、この人の画材は、
うんうんうん、
かなりの努力してますよこれ本当にカメラで今までにないビジュアルを作ったわけですからねこの人は、うん、
カメラっていうのもまたちょっと難しいジャンルというか不思議なもんですよね。
そうですよ、だってパシャってボタン押したら誰でも撮れますからね一応。
これね写真家の人も何人か出ててね、うん、それぞれが結構別の視点を持ってて、これ面白いんですけど、
うんうん、
アンリ・カルティエ・ブレッソンっていう、はい、フランス の写真家の言葉をじゃあ、はい、世界に意味を与えるために人はファインダーの向こう側に関係している自分自身を感じなければならない。そのためには集中力、心の鍛錬、繊細さ、そして幾何学的なセンスが求められる。ちょっと難しいですね。
真面目やな。カルティ真面目やな。カルヤン。
カルヤン真面目ですね。
カルヤン真面目やな。
真面目だな。でもね、センス。
はい、
結局写真の人の話はねセンスの話がよく出てくるんですよ。
あーはーは
ー、やっぱねセンスがものを言うみたいな、
まあ、だからあれですからね、そので
絵描きの人はセンスとかじゃねえんだっていうスタンスこの違いはね結構面白いなと思って、
はいはい、そこに大竹新郎のすでにそこにあるもの的なことでしょう、絵描きってきっとね、うん、
あとはなんか自分の中でこうなんか積み上げて掴み取って、
はいはいはい、まあそれはだって一枚の作り方が違いますもんね、やっぱり基本的にね。
これも有名な写真家ですけどね、
はい、
これもハンガリー出身でパリで活躍したブラッサイね。
ブラッサイ。
写真は美学で作られるものではない。センスがあるかないか、それだけである。
思いっきりも。ものすごい言ってます。思いっきり言ってますけどね、これ、うん、はあ。そのセンスの元を知りたいんだけどな。
そうなんですよ。センスとは何ぞやっていうことなんですよね、うん、やっぱり。な
るほど。まあ、美学と対比してるってことは、だから、その、学術的にどうこうじゃなくって感性だみたいなことなんでしょうけど、今の言葉は。
ここね、ここの2つ面白いですよ。日本のその写真家といえば、うん、土門拳。
あ、土門拳出ました。
めちゃくちゃ図書館に写真集ありましたけど、
はい、拳と書いて拳ね。
そうそうそうそう。緒方拳も、うん、本当は緒方拳って言うんですよ。
あ、そうなん。知らん知らん。
最初の芸名。
あ、そうなん。
誰も拳と呼んでくれなくて
剣
になってました。
その方がいいね。
そうなんです。
尾形拳。尾
形拳だったんですよ。
平成のぶし拳みたい
な。そういうちょっとしたね、軸を、じゃあ土門拳とロバート・キャパの言葉をいきましょう。
続けて、
はい、
はい。
古い新しいというような風俗史的なパターンが何になろう、永遠に新しいか新しくないかだけが問題である。キャパの兵士の写真には古いも新しいも問題にならない、つまり永遠に新しくそこにあるという写真だ。これドモンケンの。
なるほど。
そしてそれを言われたロバート・キャパ、写真を芸術だという人とそれを専門的な職業であるという人と二通りある。しかし私の考えでは写真を芸術であるという人はアマチュアである。偉大な人はそれを専門の職業だと答える。
なるほど。
ロバート・キャパ
素晴らしい。まあキャパは戦場カメラマンですからね。
写真を芸術であるという人はアマチュアである。偉大な人はそれを専門の職業だと答える、
うん、じゃあ今世の中でこう芸術って言ってる人らはもうアマチュアなん
ですか。アマチュアなんでしょうね。
マジですか。
あ、どうなんでしょうね、はい、どうなんでしょう。でも工芸家と芸術家には明確な違いはないっていう言葉を残した人もいましたよ。
逆に今自分はアマチュアやと言ってる人間は逆に芸術にならないですかね。そんな逆説はないですかね。てか芸術じゃなくてもいいけど、
ただのだからただの絵描きですよ。
あ、
そうなると、うん、ただただひたすらに絵を描いてただけの人間だと、
うん、でも専門職になってないですかね。職人、
まあでもぶっちゃけこう職業としてこう何か生活を成り立たせるというか、
うん、
まあ、そういうのって考えるじゃないですか、
うん、
意識としては、
うんうん、
やっぱりそのルネサンスの頃からそうですけど、
はい、
芸術家って職業なんですよ、
うんうんうん、
まあ社会の中でね、
うん、
でこれこう今の時代になっても、うん、まあそういうジレンマで、そのアートの今まみれてる一つに、うん、ギャラリストからの、
うんうん、
まあ、本とかも読んでみてて、
うんうん、
でいわゆる印象派の頃の作家とギャラリストの関係とか、
うんうん、
で作家がどういう風な思いでギャラリストと絡んでたかとか、
うんうんうん、
で結構今のマーケットみたいなものが確立されるその最初期みたいな、
うんうんうん、
頃の話とかも今ちょっと読んでみてるんですけど、
うん
うん、なかなかね。
僕ねちょうどね、
うん、
昨日までね、
うん、
昨日までの3日間で、
うん、
誰とは言わないですけど1日1ギャラリストが来ましたよ、モグラグにね。
あ、はいはいはい、
来たんです、
うんうんうん、
で全員といろんな話したんですけど、
モグラグに、
まあなんかこうたまたま偶然3日別日で連続で重なっただけなんですけど、うん、
日本
ですね、
で東京でギャラリーを、はい、持ってる人ですか。
そうそうそう、
うん、
なんかねやっぱりこう話してるとね おもろいんですよ。だからその僕はその絵も描いてるけど、まあ、モグラウガレージみたいなこともやってるじゃないですか、うん、で、うん、ギャラリストの人と喋るときって割と、
うん
うん、箱やってる人間として喋るんですよ、ね、俺って
箱側としての
そうそうそう
意識としてね。
でもまあ向こうは向こうで俺はでも同時に絵を描いてるっていうのも知ってるから、
うん
うん、なんかそのいろいろそういう意識で喋ってくれるんやけど、どうなんでしょうね。なんかその
それは企画画廊のギャラリストですか。
企画レンタルみたいな、企画もやるレンタルみたいな。
どうなんでしょうね実際問題、
うん、
やっぱりギャラリーやってる人にちょっと、まあ、これからどんどん聞いていこうと思ってるんですけど、
うんうん、
いくら月収があって、
うんうんうん、
いくらで回してるかみたいな、
うんうんうん、
そのやっぱビジネスとしてこう、
そうそう、
まあ、ギャラリーストなんていうのは職業ですから、
うんうんうん、そうそうそうそう。
で日本、まあ、これアメリカの話だと、
うん、
やっぱりアメリカもそうですけど企画ギャラリーの人って、
うんうん、
ギャラリーだけでやっぱ回らないってアメリカでも。
ああ
で今の時代はちょっとあれですけど、ちょっと80年代ぐらいの時までは何やってたかっていうと、
うんうん、
隣に額縁屋を一緒に経営してて、で額縁はねめちゃくちゃ高いんですよ昔から、うん、
はいはいはい、
でそれとセットで抱き合わせで商売してギャラリーを回していると。
はいはい、ビックリマンチョコみたいな、
うん、で日本の今のまあ現代アートやってるギャラリーって結構うん、他に手に職持ってる人が
まあそうですね、そういうのもいますしね、
しますよね、
うん、でもなんかやっぱりねギャラリストと今喋ってるとね、
うん、
総じてね結構ね暗い話が多い
暗い
ですよ、うん、ですけどやけどなんかその時に思うのはなんかでも、うん、アーティストよりもものすごいリアリティを持って、
うん、
こうアートと対峙してるなっていうことはもう明確に伝わるんですよ、
う
ん、だから、
うん、まあ俺めちゃくちゃリアルでしょそんなもん、ね、
そうだから乱博ラジオとかで一番言いたいのはそこで、
うん、
基本的にはギャラリストっつうのはギャラリストとしての責任を果たすべく、
うんうん、
こう使命をね果たすべく動いてるんやから、うん、アーティストもアーティストとしての使命をね、
うん、
果たさないかんのじゃないですかっていうのがやっぱこう
なアーティストの使命って
それはだからやっぱりその価値の創造っていうか、
うん、
まあだからその、うん、あるその来た人とも言ったけど、
うん、
まあこんな地震みたいなことになって、
うん、
例えばもう原発で今、
うん、
海外から来た人どんどん、
うん
本国帰ってるじゃないですか、
うん、
野球選手だって契約したのにもかかわらず帰っちゃっていなくなるみたいな事態が起きてる中で、うんうん、だから要はだからこう例えば東京とかがもし原発がこれ以上最悪の事態が起きて住めへんってなった時に、
はい、
あなんか東京なくなるんや、
うん、
もったいないなとか、
うんうん
そんなんなったら嫌やなっていう風に思わさなあかんやんか、
うん、
海外の人ら、
うん、
でそれは多分機能とか街とかじゃなくて文化なんやと思うんやんかきっと。
あ
東京のあの人あのアーティストとか、
うん、
あのシーンみたいなものが、
うん、
なんかこうなくなってしまうと残念だっていう、
うん
ものに加担していかなあかんのちゃうかなっていう作る人間は、
うん
うん、でそれをまあ商売にして、
うん、
継続させていくためのマシンを生み出すのがギャラリスト、
うん、
じゃないかなっていう風な感じは思ってるんですよ最近、
うん
うん、どうどうこれ、
うん、
アーティストはアーティストの使命を果たすべきだ、うん、おきちゅう
あ、おきちゅう五六
ました。今日のだから今日はだから金言をね、
うん、
もうオナニー金言をね、セルフ金言
セルフ金言
自分勝手金言をね。
難しいですよね。難しいというか、うん、難しいこともないんでしょうけどね、うん、
でもまああれですよ、だってそのもう外に向かって開いていくしかないからね。やり方は別にここにあると思うけど、
うん、
うん、
まあでもアートなんてものは結局既存の価値観をに乗っ取らない自由をどうするかっていうことなんで、
まあまあね、だからそういう
結局ね評価されるわけないんですよ。
だからそういうこうあれやんか、ある意味こう五択をね並べる人がいなくなったら残念やなっていうのも一個あるじゃないですか。ドラムの人こんな感じで毎週聞いてたいわ、毎週聞いてたいわみたいな、これが
いやいや戦っていかないと、
一つの価値ですから。
もう価値がねつけられた時点でね、それはもうね価値なんてないんですよ。
あ、今のいいんだよ。
今の出ました、
価値がついた時点でそんなものに価値などないドラムの人。どう
ですかね、どうなんでしょうね。
こういうさ本にまとまってるってさ、うん、名言とかってさ、
うん、
誰が聞いたん。
あ、でも一応そのネットとかが今すごく知れるから、
うん、
すごい情報が集まるんだけど精査するのが大変で、
うん、
基本的にはあの文献とかその直接書いて残ったものだけをやったとは書いてありますよね、
はいはい、しかもそれはその何ていうかその人のモチベーションもあるやん、なんかこう、ね、これはまあ変な話名言やで、
ああそうそうそうそう、それ
俺の人生を凝縮してるでっていうことなのか、たまたまこう、
そうそうそう
手紙の最後に書いた一文なのかにもよります。
分かんないよね、これも裏腹で、
そう
おいなんでこの言葉にしてんだよって言ってるかもしれない。
かもしれない、うん、だもしかしたらだってこの音声ファイルだってさネット上のどっかにこう漂流して残ってる、
いやそうですよ、
俺らがいなくなった後もしかしたら、
ね、どうですよ
あるかもしれん、
うん、
それ聞いて
どうですよ
さっきの、
うん、
価値がついた時点で価値などそんなものにはない。
で思いっきり自分のねこれからのさ制作はもう価値しか考えない。
価値売ってこ売ってこみたいな。これい1分いくらやなみたいな。
そうそうそうそう、あかんなと。いやそうですよね。
でちょっともう時間来たんで最後に
え、
うん、のドラムの人の野村康雄氏の名言をちょっとこう一つひねってください。
またそういうの俺苦手なんだよね。
いや今正直に今芸術にまみれてるわけでしょ。
まみれてる。
その中で今ちょっと正直に今思ってることをこうスッと言ってくれたら多分それが伝わる人には伝わると思うんで。
ちょっと待ってください、かっこいいみたいだよこれ。
いやもうそれはかっこいい、つけようとしてる。
そうなんですよ、
素直に。
そうなんですよ、
プリミティブな感情
すでに、ね、にもういや僕ねそういうとこがあるんです。俺はそういうところがあるんです。
それ俺って誰っていうところから始まりますけど、あじゃあそれ
僕はそういうところがあるんです。
ああ、なるほど。じゃあそれで。
何ですかこれ。
閉まらない感じですけど。
閉まらないですか、かっこいい言葉いっぱいあるんですけどね。
ああ、じゃあ言ってください。
ダメなんですよ。かっこつけた時点でもうかっこよくないんですよ。こういうことですか。
それの先に言ったのとほとんど一緒
や。裏腹なんですよね。
裏腹。うん。
いや、でも、それを抱えてるのが、
なるほどね。
人間だもの。
じゃあ、それダメやって。
それダメだね。
うん、じゃあ今日はだからこう、
いや永遠のテーマですから。
だからこれはセキララと裏腹ってことでいいですか。
セキララと裏腹、なんか競馬の馬の名前みたいな。
そうね、うん。もしくは美味しい、めっちゃ美味しいお米の名前みたい。う
ん、まあこんな回でもどうでした？
まあぼちぼち楽しかったですけど、
うん、
聞いてる人はどうかなっていう問題が、
ね、
ちょっとありますけど、まあでも
あとこは何なのかですか、
どうですかね、やっぱあれですよね、こう人の言葉を、
うん、
をこうよりもやっぱなんかこうに対してどう感じるかっていうことですから、
うん、そうですね、
うん、このね、言葉言うだけやったらこの本買えばいい話、
ね、そうなんですよ、
うん、
僕はね言わせてもらいますけどね、
はいはい、
全否定します。結局ねこいつらのね、この本に乗っかってる時点でねもうアートじゃないんですよ。
あ、成功者どもやし。
そうです。
あ
でこれに残るってことはいわゆる既存の価値基準でに乗ったことによってこれに残ってるわけですから、
そうだね、
僕が目指すアートはここじゃないんです。
なるほど。 こうそんな日々9時5時で働いて6時から居酒屋行くような編集者が選んだ言葉に過ぎない。なるほどなるほど。
でも決まった価値観、価値基準なんで。
なるほどなるほど。
これには全く
まさかの、
まさか
ぜひですね。でそのそんなドラムの人がこの9月にモグラグでやろうとしている 団体名を言っちゃってくださいよ。もうじゃ
あウエストスタイル選ばれなかった未来学派
まあつまりだからこのページの狭間にいたであろう。
でもねこれもねアンディ・オーホールがねみたいなこと言ってんじゃん
そうか結構包囲網はね
包囲網は、うん、いやでもそういうもんでしょうけど、
うん、
でもまあ、 気づいたんです僕、この展示に向けて日々今、制作しながら、
うん、
それとは何ぞやと、
はいはいはい、
で答え見つかりました。
マジっすか。
ウエストスタイルに関しては
それはじゃあ9月で
見れるわけですね。そうですね、うん、
分かりました。じゃあそれはちょっと9月楽しみしながら。
そうです、ぜひ楽しみにしてもらって、
じゃあちょっと来月またアートコア、別のアートコアを。
そうですね、
はい、
じゃあよろしく。また別の方向から
いっちゃうという、
行きましょうか。
はい、ということでじゃあまあエンディングに
続きまーす。
続きまーす。
エンディングでーす。
エンディングでーす。どうでした？俺の金言聞いてた？
あんまり。
あれおかしいな。
オンエアで聞きます。
あのねやっぱね語録を、はい、やっぱ太田語録、
はい、
意識しながら
喋っていきましょうか。
喋っていきましょうよ。
なんか今日声いつも低いですね。
いい声いい声でもね、あのそうそうそういっぱい俺声色を使う予定だったんだけど全然使ってなかった。そういえば
全部一緒でしたよ
すいませんすいませんね。もうちょいもうちょい頑張ってみます。
はい、ではあのドラムの人なんか、
はい、じゃあ
インフォメーションありますか。
一つじゃあフォレストのインフォメーションはですね、今週の土曜日5月7日
はい
なるんですけど、ついに根本隆音体が
ウエ
ストリミットに登場します。
5月7日
5月7日それもねあの DJ
DJ で、
タイトルが、愛駅でも英語はラブステーションまあそういう感じのね、あのいろいろな人が最近出始めてい
いですね。フォレストリミット、
うん、頑張ってますんでぜひまた遊びに来てください。
お願いします。では、はい、モグラグガレージからは、
はい、
浜口桜子さんも終わりまして、次、
うん、
ヤンコマさんと小林ドームさんによるエンターブレインです。
イエーイ、ついに来ましたね。エンターブレインってどういうことなんでしょう。これ
エンターブレインですよ。
あなたの脳に入力する創造世界に日常をハックされた二人の愚者の比類なき悪空間を深く
今日最後まで、
はい、
ありがとうございます2011年5月19日木曜日から6月5日の日曜日までです。
どんな展示になる
のか、山田さんどんな展示になるのか、うん、計り知れないですねこの二人。
でもかなり早い段階からあれ、
ね、動いてます。
そうですよね。
ヤンコマさんはまあアニメーション作家ですし、小林ドームさんはまあネット漫画家さんで、なんかね、まあ本当にどうなるか分かんないんですけど、ドーム先生なんかはなんかアリノスも展示するっていう話も
出ましたよ。アリノス
出てます。
アリノスの話はでもあれだっけ、あれオフレコの時でしたっけ。
そうですね、してないと思う、ね、
してないんだ。
でも楽しみです。
じゃあその感じが聞けると、
はい、でオープニングパーティーは5月の21日土曜日18時スタートです、はい、いつもの通り木金土日の2時から8時までになりますので、皆さんお間違えないようお願いします。
いやー5月ですね、太田さん
早いですよね。
めっちゃ早ですね。それもモグラグももうね、結構カッツカツで、
カッツカツで動いてます。
うわー、なんか
なんか楽しいですよ。
あ、楽しい。でも、
うん、もうね、なんかまだ5月なのに、うん、もう来年の話とかしたりとかしてて、
あ、いい、まあいいっちゃいいですね。いいですね、
うん、夢見がち
夢見がち、いやいやいやいや、でもあの地に足ついた夢なんで。
そうですね、一歩一歩前進んでる感じありますよね。
僕なんて今ね本当にあの地に足がついてない夢ばっか見てるんで どうしようかなってい
う。いやいやいや、ドラムの人さんには展示も今年はモグラガレージで頑張ってもらわないと。
ですねですね。それは大きな一つの目標というか、うん、モチベーションにして今
ね、なんか作家としてのね、
立脚点ですよ。立脚点、
立脚点です。
最近流行ってるんですよ僕の中で。立脚点、
立脚点どういうことですか。
何を自分のその立脚点において立つかっていうね、どこに立つかっていう、
どこ、点をどこにするか。
そうです。やっぱそういうの意識していかないと何も始まらないっていうね。
そうですよね。やっぱ目標がないと、目標っていうか目指すべきものみたいなものが、まあ、一個なんか点がないとね、
どの山登んだよっていう話ですよ。だから
なんかダラーっとしてしまいますからね。
ということでね、5月、
5月といえば5月病も来ますしね。
来ます。そうそう、俺この間今ね持病を抱えちゃって、
あ、なんか噂、風の噂で聞きました
けど。そうなんですよ、ついに年齢ですかね。いよいよね。
いやいや、まだ早いですよ。病は気から。
いや、それもあります。それも本当あるんですけどね。本当ね、気をつけてください皆さん、
健康には。
くれぐれも放射能も飛んでますしね。
放射能はなんかもう気をつけようがないですね。
ねえ、どう、もうそういう話こうしていくよ。じゃあもうとこのラジオでも
していきましょう。
いや、やめよう。
まあ、いろいろイベント盛りだくさんのなので
ですね、
5月もよろしくお願いします。
はい、またじゃあ次回お楽しみにということでね。
はい、モグラグラジオ133
回でした。
ありがとうございます。